保坂隆編著。頭がいい人は脳のこりを上手にほぐす。中高新書楽で。ストレスは心の歪みである。脳のこり、それを上手にほぐす決め手とは。本書は最新の医学知見をもとにストレスに柔らかく対処する方法をズバリ伝授します。楽天力アップのコツ満載。タイプ別楽天力アップ術、心の健康に役立つ大人気シリーズ。5つのタイプ別脳のこり解消法。本書第3章より。積極行動型の点数が高かった人、猪突猛進タイプ。積極認知型の点数が高かった人、指差し確認タイプ。気晴らし型の点数が高かった人、キリギリスタイプ。諦め型の点数が高かった人、アリ地獄タイプ。回避型の点数が高かった人、ドラえもんに依存するのび太タイプ。あなたが5つのうちどのタイプなのかは本書をご覧ください。はじめに、現代人の生活はストレスを抜きにしては語れない。それくらい私たちはストレスに悩まされている。しかし、そんなストレス社会を上手に生き抜く人と、ダメになる人がある。それは、ストレスを解消する方法の上手下手にあると思う。その鍵を握るものは、性格と言える。私たちが性格と呼んでいるものには、二つの要素がある。中心の核になっている部分と、その周りを包んでいる部分である。核は一生ほとんど変わることはないが、周囲の部分はかなり変わってくる。先天的な気質などは核の部分であり、日常の行動や物の考え方は、むしろ後天的な環境や経験によって形成されていく要素が強く、周囲の部分と言える。日頃私たちが性格と考えているのは、ほとんどの場合、この周囲の部分である。特に落ち込みやすいか、落ち込みにくいか、その傾向については、普段からの気の持ちようで全く違ってくる。なぜなら、心は自分でコントロールできるからである。人間が落ち込む時の心理には、羨ましいという思い、つまり嫉妬やコンプレックスが潜んでいる場合が多い。他人を批判するとき、人間は出世以前に人格が問題さ、とか、美醜よりも性格の方が大切だ、などと言っても、半分以上は負け惜しみと言える。
でもそれで苦しむくらいなら、
自分は自分、自分なりに生きていけばそれで十分だ、という考えを持つべきではないか。嫉妬やコンプレックスに悩んでいるのは、決して自分だけではない。誰だって、多かれ少なかれ同じような思いを隠しているはずだ。また、ストレスと日本人の性格を考えたとき、他にも気になることがある。日本人がよく口にするのが、頑張ってねという言葉である。とにかく日本人は頑張ることが大好きだ。 しかし、歯を食いしばるようにして生きるより、頑張らないという生き方を選び、肩の力を抜き、できる範囲で生きていけばいい。という逆転の発想もある。ストレスをためないためには、この考え方は大切である。本当のところ、一人ぐらいいなくても、会社は何の支障もなく、いつも通り動いていくのではないか。たとえ急に休んでも、仕事はストップすることなく続けられるのではないか。それが日本の組織というものである。だから、体調が悪い日には、無理に頑張らないで休みを取る。気分が乗らない日は、思い切って早退し、気分転換を図ってみよう。第一、疲れた体に鞭打ったり、まるで乗らない気分のままに仕事をしても、大した成果は上がらない。休んでも大丈夫と頭を切り替えれば、それだけで気持ちが楽になるはずだ。この本では、人間の性格とストレスとの関係を考え、その人に合ったストレス解消法を紹介してみたい。ストレスとは心の歪みであり、脳の凝りである。それを上手にほぐす決め手は、楽天的であるかどうかである。自分の人生、自分の置かれた環境の中で、なんとかなるさ、気にしないという考え方を上手に使える人が、頭がいい人であり、ストレスに強い人と言える。どうかこの本を参考にして、人生を楽に生きる方法を身につけていただきたい。保坂隆。頭がいい人は、脳の凝りを上手にほぐす。第一章。性格テストで知る、あなたのストレス。ストレスいっぱいの人間社会。最近ストレスが多くて、それってストレスになるんだよね。会話中にこんな感じのやりとりがされることがよくある。それだけストレスという言葉が一般的になったというわけだろう。この本ではストレスを脳の凝りと捉えているが、ストレスの本来の意味を知っている人は意外に少ないようだ。ストレスというのは機械工学の現場で生まれた言葉である。アルミ板のような薄い金属を繰り返し折り曲げていると、やがてポキリと折れてしまう。これは折り曲げを繰り返した部分に歪みが生まれたために起きる現象だが、もともとはこの歪みをストレスと言った。この言葉を現在のような意味で初めて使ったのは、カナダの生理学者セリエである。彼は1930年代に外界の刺激が負担として働くと心身に機能変化が生じるというストレス学説を発表した。これ以来ストレスは負荷と和訳されるようになったが、ほとんど使われることはなく、ストレスという言葉がそのまま用いられる場合が多いようだ。全質の金属の場合、ストレスの原因と結果はとてもわかりやすい形で現れる。しかし私たち人間はいつどこからストレスを受け、その結果どこにどのような変化が生まれたのかがとてもわかりにくい。時には本人でさえわかっていない場合がある。例えば、私はストレスを一度も感じたことがない、と胸を張る人を時々見かける。気の弱い人にとっては羨ましい話だが、こんなことはまずありえない。もし本当に今まで一度もストレスを感じたことがないというなら、その人はもしかしたら全くやる気のない人かもしれない。